はい、ということで、特典ディスクならではボドゲじゃない話です。サニワタイラの漫画道、ドスドスドスドスドンドンドンドンドン、ということで、サニバタイラ、あれです、ボードゲームよりも先に漫画に出会ってましてね、中学校ぐらいからですかね、もう漫画気違いなんですよ。ということで今日はですね、自分の好きな漫画をですね、いくつか、まあ、つらつらと話してみようかなと。はい、興味ねえなと思ったら、まあ、こちらも切ってください。ですね、まず出会いから言うと、どっちだったかな、これはですね、初めの一歩ですね。はい、私が初めて買い始めた漫画、初めの一歩でございます。今でも続いてるんだからすごいっすよね。確か自分がね、中学校1年生ぐらいに初めて漫画のコミックスをですね、買ったんですよ。で、それがだからなんだ、14歳の時だからもう20年以上続いてるってこと？まあそういうことですよね。初めの一歩ね、まあ正統派ボクシング漫画ですよ。で、自分が買った頃が、まあ、まだ20巻ちょっとぐらいだったのかな、まあそんぐらいだったと思うんですけど、やっぱりね、絵の迫力とそのコメディタッチなところがちょっと良かったのかな。なんかこうギャグの部分とそのバトルの部分のメリハリがですね、非常に効いてて、とにかくそのギャグは面白いし、バトルに入るとめちゃくちゃ迫力がある。絵がやっぱすごいんですよね。初めの一歩の森川ジョージさんでしたかね、森田だったかな、まああの方の絵っていうのはこう躍動感っていうのかな、このパンチとかめちゃくちゃ重そうで、鋭いパンチは本当に鋭そう、まあ、そのあたりの描き分けがすごいんですね。で、その絵の進化はもうとどまるところを知らないぜってことで、自分が読んでた当時の十何巻とかの頃と今の、そうですね、いわゆるどんぐらいかな、40巻50巻以降ぐらいからの絵っていうのは、もう今ボクシングのパンチとか描かせたらこの人すげえなという感じですね。はい、まあ後でいくつか話すと思うんですけど、やっぱりこの絵の力ですね、やっぱり初めの一歩はそのあたりがすごかったのかなと。はい、ということで、漫画との出会い、まずは初めの一歩ですね。はい、でですね、続いて、出会いの次がですね、まあ、自分の中でのストーリー漫画との出会いってことで、2つ目の出会い編、こちらでございます。テレステン牛音虎、これです。まあ、本編でもね、少し話しましたけど、まあ今の現段階での自分のラブ度でいうと、もうむしろ初めの一歩よりも圧倒的にこちら牛音虎でございますね。やっぱりね、全てがあったんですよ。まあ、さっき言ったギャグなんかもね、まああるんですけど、ギャグ、ストーリー、まあそして友情、努力、勝利みたいなのもやっぱあるし、で、それでいてね、なんかね、明るすぎないんですよ、牛音虎っていうのは。なんていうのかな、こう少年漫画の、この、まあ友情、努力、勝利はいいんですけど、自分の中にね、やっぱこう、ふつふつとこう燃えている中二感みたいなのがあって、この中二感っていうのはじゃあどこから来るのか、なんかね、この影だったり、死、闇、まあ、なんかそういうやつですね。もうこう言ってるだけで痒くなってくるような、このそういう暗い要素っていうのがやっぱりいるんですよ。で、牛音虎っていうのはこの正統派の漫画でありながら、結構ね、そのドロッとした部分、ダークな部分、まあ、そういう部分を結構容赦なく描いてくる。ただそれでいて、やっぱりこの主人公牛尾のですね、この陽のキャラですよね、陰と陽の陽、この陽の部分で全てを吹き飛ばしてくれる、まあそういう部分ですかね。ただね、これここも魅力なんですけど、本編の中でね、牛尾が一回だけっていう言い方でいいのかな、一回だけ闇落ちしちゃうんですよね。この、まあ、二回ぐらいあったかな。まあ、とりあえず、その、一度は槍に飲み込まれてしまって、もうこれは本当の闇落ち。主人公、牛尾がみんなを切りまくっちゃうよ。みんな襲っちゃうよ。で、それをみんなでこう、元の牛尾に戻そう。 私たち元の牛尾くんが大好きなのよって言いながら、こう女の子たちがもう串を持ってね、もうちょっと串ってなんだって話ですけど、知らない人からしたらね、まあ、とにかくこの、主人公元に戻そう、もうこのエピソードがものすごく熱いんですよね。はい。そしてもう一回闇落ちしたのは、16巻ぐらいだったかな。牛尾が槍を失ってしまうんですよ。これがね、だからなんていうのかな、この伝承者って言って、この獣の槍っていうのはね、まあ、古くから伝わる甲波名宗っていう、まあ、お寺がですね、まあ、管理してたというか、その白面の者というボスと戦うために、まあ、管理してたんですけど、その伝承候補者っていうのがいまして、その中にね、一人闇落ちした桐生くんっていうのがいるんですよ。で、このこいつが槍を盗んじゃいました。はい。牛尾くん、獣の槍があるから強いんだけど、じゃあ、槍がなくなっちゃったらどうなるんだい。で、そうなった時に牛尾くんね、一回ものすごくズーンと落ちちゃうんですよ。ここが苦しい話なんですけどね、もう俺はダメだみたいになるんだけど、その中で、やっぱりこう周りの人たちがね、違うのよ、牛尾くん。目を覚ましなさい、牛尾くん。おめえはまだできるぜ、牛尾、みたいな感じで、こう、どんどんどんどんね、槍を持ってるから、牛尾なんじゃないんだ。槍がなくても牛尾くんは牛尾くんなんだ。うおーっていうことで、こう、どんどん取り戻していく。で、槍を取り戻してズバーンですよ。もうこの気持ちよさったらないよというね、この、やっぱり暗い話が続いてからの、パーンってこう明るくなる、このメリハリですよね。この美学っていうのがまあたまりませんよと。はい。まあ、ということで、牛尾と虎ですね、ストーリー漫画として見たときに、もう無駄がないです。ですね、全33巻だったかな ?32 巻。まあ、33ぐらい確かあったと思うんですけど、この30巻ぐらいの中で、序盤、中盤、そして終盤に向けての、この、終盤に向かうための、これまでの序盤中盤が、すべて終盤に向かうための、すべて前振りなんですね。で、もう今まで見てきた、こう、すべての仲間たち、敵たち、ライバルたちが、うわーっとこう、糸がこう、束なって綱になるみたいな、もう、このね、束なり方がすごいんですよ。で、最後の、まあ、ラストバトルになだれ込んでいく。でですね、このラストバトルがもうたまらないんですね。牛尾と虎、僕はね、さっきから牛尾の魅力語ってましたけど、すいません、虎が好きです。虎のね、ひょうひょうとした、悪ぶってるんだけど、まあ、なんて言うんでしょうね。やっぱかっこいいんですよね。この、悪ぶってるんだけど、最後の最後、どっかでちゃんと牛尾を助けてくれる。で、マユコっていうヒロインがいてね、このマユコとトラ、もうこれがもうたまらない。もうこれだけでご飯を50杯は食えるぜと。ですね、マユコっていうヒロインがね、牛尾くんのこと好きなんだけど、まあ、幼馴染のあさこちゃんっていうのがいましてね、あさこちゃんがもう牛尾とと結ばれちゃうんですよね。だからもう、私はいいのいいの、私はいいのよっていう、このマユコちゃんがね、トラと恋をするんですよ。いやーもう切ないですね。トラちゃんつって、最後の方でね、トラの髪をね、串通してあげるシーンがあるんですけど、これね、もうもう涙なくしては見られない。もうこれ話してたら泣きそうになってくるんですよね。この、いやー戻るわけねえだろみたいな、ちょっとこれね、知らない人何言ってんだって話なんですけど、もう悪いことは言わない、読んでください。これも漫画史に残る名シーンですから。まあ、トラっていう、こう、ヒールっぽい、悪役っぽいんだけど、まあ、どっかでやっぱ助けてくれる、頼りになる相棒、バディと、まあ、明るい陽のキャラ、牛尾っていうキャラですね。もうこの牛尾とトラっていうキャラクターの、で、ま、今日はね、ちょっともう時間の関係で話してないけど、サイドキャラクターももうとにかく美味しいんですよね。秋葉流れってやつがいましてね。この秋、もうこれ話し始めたら止まんねえな。これ秋葉流れってやつがね、もうネタバレになるんで全部話したくないけど、いいやつなんですよ、これが。で、終盤ね、悲しみをこう、ブワッと吹き出すんですけど、 この悲しみの秋葉流れ、いやーなんだ風が止んだじゃねえかっていうね、この名シーンがあるんですよ。この秋葉流れの行く末っていうものもね、まあ読んで体験していただきたい。まあてかまあ聞いてる方結構読んでると思いますけどね、もし読んでない方がいたならこれはぜひぜひ読んでいただきたい。牛と虎はね、もう漫画史に残るやっぱ名作ですよ。この33巻の中で、もう全て俺たちは生きてきてよかったみたいな、全てを肯定してくれる。それでいてね、最終巻の最後のコマがねほろりとくるんすよ。はーっていう、この明るい前に行くようの気持ちと切なくてたまらない、もう胸をかきむしるようなこの切なさっていうのが同居してる、これが牛音虎ですよ。ということでね、もう本編の中で何回涙するかわからない、そして握り拳をギュッと握るこの力が入るコマなんかもいっぱいありましてね、ということでぜひ読んでください、牛音虎。ということで出会い編その2、牛音虎でございました。はい、ということで、出会い編その3でございます。ここぐらいまで言っとこうかな。はい、その3こちらです。ててせん、ベルセルクでございます。はい、ベルセルク、もう、まあ、言わずと知れたこちらもあれですね、未だに終わっていないことで有名な名作でございます。ダークファンタジーですね。ファンタジー好きはね、割とだからこの辺から自分物を作ら、まあ、こなんていうかこう、まあ、自分のね物心というかできたのかなと思うんですけど、ベルセルクはですね、だから3つ目に集め始めた、ま、漫画ですよ。さっきの申し上げた、牛音虎はじめの一歩、これが最初の1、2だったんですけど、なんと3つ目でこのベルセルクに来ちゃいまして、はい、もう読んだことある人だったらあらあらっていう感じだと思うんですけど、中学校2年生でね、自分このベルセルクに来ちゃったんですよ。ここでもうね、取り返しがつかないことをしてしまったな俺は、とですね、めちゃくちゃダークなんですよ。仲間バッタバッタ死にますし、まあ、ちょっとあれですけど、レイプシーンとかね、なんか村人が惨殺されるシーンとかもうバンバン出てくるんですね。もうこのダークな世界観っていうのを中学校2年生で味わっちゃった以上、まあ、こうならざるを得なかったのかなと。はい、まあ、これ以降はもう自分どんどんどんどんそういうダークなものっていうのをこう集めちゃってですね、まあ、こうなっちゃったわけなんですけども、まあ、じゃあベルセルクっていう漫画の魅力ですね。こちらもね、さっきの牛音虎につながる話なんですけど、完璧な前振り、そしてこう結実というか、その、流れが美しい。まずですね、ベルセルクという漫画は最初5巻4巻だったかな、それぐらいまでは、あ違う3巻だったかな、まあ、とにかく序盤ですね。序盤は何時代編だったかな、暗黒時代編だったかな、なんかそういうのが、暗黒の剣士編だ、まあ、そういうのがありまして、いきなり暗い世界から始まるんですよ。で、暗い世界で何をやってるかっていうと、なんかね、まあ、よくわからないけど、まあ、強い剣士がモンスターを殺して回ってる。で、これはまあだから何なんだろうな、まあ、ダークなファンタジーでございますねみたいな感じで、で時々よくわからない奴らが出てきたりして、何かなと思いながら読者は読んでいくんですね。で、まあ、4巻ぐらいからガラッと場面が変わりまして、なんかね、突然明るい話が始まるんですよ。まあ明るいと言っても、まあ結構、まあバイオレンスではあるんだけど、中世の騎士たちの話みたいなのになります。あれ？さっきまでのモンスターどこ行った？みたいな感じになるんですけど、この中世の騎士たちの話っていうのが、ものすごくこの胸躍る話なんですね。グリフィス合ってるような。グリフィスってやつと、その主人公のガッツってやつが、この一緒にね、こう成り上がっていく話なんですよ。で、こう、弱小の騎士団でね、大軍を倒したりだったりとか、まあ、その、武芸大会で優勝するみたいな話だったり、このスカッとする話がたくさん入ってるんですよね。うわ、これはいいな、これは面白い話だと思いながら読んでいくんですけど、ただね、読者の脳裏によぎるのは、あれ？主人公のガッツって、確か片腕失ってたよな。あれ？目一つ潰れてなかったっけ？みたいな。あれあれあれ？ 暗い世界、グリフィスなんかいなかったし、あれなんか何だったっけなみたいなことを思いながら、その明るい世界、明るいというか、まあ、そのワクワクする冒険譚を読んでいくんですよ。で、あの素敵な仲間なんかもできたりしてね、あの僕ピピンってやつが好きでね、こいつも報われないいいキャラ、いいサブキャラなんですけどね、はい、まあこの騎士団のメンバーなんかも本当に美味しいキャラクターで、もういいキャラクターがいっぱい出てくるんですけど、はい、来ました。4巻から読み進めて、面白い面白い最高だぜって読んでたら、ちょっとずつ雲行きが怪しくなってきてね。で、第13巻、あ、12巻だったかな。はい、忘れもしない、ちょっと忘れてるけど、この12巻で、ショックというのが来ます。このショックはね、多分、ショックとかけてると思うんですけど、すいません、親父ギャグでした。ショック、このショックっていうのはね、何かっていうと暗黒の儀式なんですよ。で、何かっていうと、このさっき申し上げたあの主人公の相棒であるところの、グリフィスが、あの全てを失ってしまうんですね。で、あのもう名声も失った、富を失った、もうあの全て名誉も失って、もうどうなるんだ。で、体もボロボロになっちゃってね、もう本当かわいそうな感じになるんですよ。で、そのグリフィスが暗黒の儀式を行ってしまう。で、そしたらね、どうなるかっていうと、すべての大切なものを捧げよって言われるんですよ、グリフィスが。はい。で、捧げたのは何か。今まで一緒に切磋琢磨してこう成り上がってきた鷹の団っていう、その、騎士団の仲間たちを悪魔たちに差し出してしまうわけなんですね。そのショックっていうシーンがもう半端なくトラウマでですね、今まで一緒に頑張ってきた仲間たち、ピピンが死んだ、コルカスが死んだ、うわーみたいな感じで、主人公がね、見ている前で、どんどんどんどん仲間が死んでいくんですよ。で、まあ、最終的にこう、愛するキャスカってやつなんかもね、もう目の前で奪われてしまったりなんかして、この、なんかね、12巻かけて、お前前振りやってたんかいっていう、この壮大な前振り感ね。でも考えてみたら、1、2、3巻ぐらいで、俺たちは見てたじゃないか、このショックの後の世界をってことで、実は冒頭のあの3巻の暗黒の剣士編、黒い剣士編だったかな。これは、このショックの後の世界を描いていたんですよ。だからこの、振り出しに戻るみたいな感じでですね、ああ、俺たちが見ていたのはこれだったのかということでですね、そのあたりの、まあ、闇のカタルシスみたいな感じですかね。ああっていう、まあ、到達感みたいなのは、ものすごくあるのかなと思います。はい、ということで、今回はですね、自分の漫画との出会い、はじめの一歩、牛尾と虎、そしてベルセルクの3本をご紹介させていただきました。また機会があったらね、もうこんなに話しちゃいましたね。自分漫画について話すの大好きなんで、まあ、おしゃさんに本編ではね、話せませんから。またちょっと機会があれば、こういう特典ディスクみたいなのを、撮ってみたいなと思っております。はい、ありがとうございました。